ネマクエストレディオ。
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は大手広告の北原さんとお電話がつながっています。北原さん、こんばんは。
どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お電話での出演ですが、今夜は一体どんな映画をご紹介いただけますでしょうか。
はい、今日はですね、スーパーノヴァというですね、イギリスの映画をご紹介させていただきます。
はい、イギリスの映画、作品名がスーパーノヴァ。
はいはい、
一体どんな作品でしょう。
はい、タイトルのスーパーノヴァって、ご存知の方はご存知かもしれないですけれども、星がね、
はい、
最後ねキラーッと光って爆発しちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
うん、そのこと、超新星って呼んだりするんですけれども、
うん、
その星の、最後の爆発っていうのが、このタイトルに込められた意味なんですけれども、
うん、
ストーリーとしては、ピアニストの、サムと、あと作家の、タスカーっていう2人がですね、
はい、
20年以上の、連れ合いのパートナー、なんですけれども、この2人がキャンピングカーに乗って旅行をしているんですよね。
はい、
うん、でこの、サムの、演奏会がある、地点まで行くまでの、旅なんですけれども、
うん、
その中でこの2人の、思い出に、の場所、最初に出会った場所であったりとか、
はい、
サムの、実家に、寄ったりとかしながら、最後の演奏会に、の地へ、行くという、それだけ聞くとちょっとロードムービーっぽい映画なんですけれども、うん、実はこの2人の、うちの、タスカー、作家のタスカーの方ですね、
はい、
彼がちょっと病気を抱えているっていう、設定になっておりまして、この2人の行く先には一体どういうことが待っているのかということが描かれている、非常に何て言うんですかね、気高いというか、なんか尊い、映画だったなと僕は思ったんですけれども。
確かに、スタートは車でね、運転席と助手席で、はい、ちょっとブラックなユーモアなんかを交えながら、2人にしかわからない笑いと、淡々とした時間、ツッコミなんかがある、ね、なんだか旅に出ているんだな、これから何が始まるのかなって、ちょっとこうワクワクするような感じの展開かなと思いきや、旅とともにこう、もう一度こう人生を振り返り旅していくというか、
はい、
明日をどうするのかっていうことと向き合うというか、
そうですね、
本当に心の底の方にこう川が流れるようにこう染み込んでくる映画でしたね。
そうですね、なんでしょうね、非常にですね、まずこの映画の、おすすめポイントじゃないですけど、
はい、
この2人の関係性、サムとタスカーなんですけど、サムを演じているのが、コリン・ファースがサムを、演じていまして、でタスカーを、スタンリー・トゥッチっていう、俳優さんが、演じているんですけれども、もう本当にこのね、ちょっとこういう言い方したらええってなるかもしれないけど、ちょっと2人のおじさんの恋の話っていうかね、見た目はね、
はいはい、
なんですけれども、ものすごくなんでしょうね、綺麗な描き方をしていて、でかつ、さっきも言ったんですけど、なんか僕も見終わった後すごくなんか尊い気高いみたいなね、
はい、
思いがすごく残ったんですけれども、この2人のまず演技がとても自然で、本当に この2人の、ね、関係性自体も20年、以上の、関係があるということで、実際にね、なのでそれが非常に、自然に、演じているというか、とてもね、キュートな2人だなと思って、特にね、狭い キャンピングカーの中であったりとか、
はい、
サムの実家でね、一緒にベッドで寝ているシーンとかね、
うん、
ものすごく可愛いなと思って。
そうなんですよね、可愛いっていう言葉が出てきたり、ね、うん、尊すぎて瞬きができないというような愛の形があったりで、うん、2人だけではなくてその実家という意味で言うと家族ぐるみで、はい、そして友人たち、ね、みんなと共に、うん、歩んできた人生っていうものが実際にはこの作品ね、
はいはい、
後で気づいたんですけど、振り返りの映像ってないんですよね。
あ、そうですね、外装シーンとかそういうのとかもね特にないですしね、
はい、旅に出る前に2人がどんな風に過ごして、うん、どんな風な愛を育んでとかっていうのは、
うん、
一切ないにもかかわらず、
はい、
まるで私も20年間隣に素敵な、うん、パートナーと暮らしている2人がいたように、うん、全てを知ってるような気持ちになったのが、
うん、そうですね、
驚きでした。
いやだからすごくね脚本がいいなって思いましたし、そのね、まあ、サムの実家に戻った時の、まあ、姉夫婦であったりとか友人たちとの、接し方であったりとか、決してねたくさんの人が出てきてあの時はこうだったりどうだったりっていう話ではもちろんないんですけれども、だけどその中の会話の中からちょっとこう感じられる彼らの、今までの物語みたいなものとか、もうすごくね なんていうんですかね、行間を読む、まあ、小説なんかでもよくありますけど、
はい、
まあ、本当映画でもね非常にそういう間みたいなところとかそれぞれの会話の中から、うん、醸し出す過去の思い出みたいなものが非常に残ってくるので、
うん、
すごくね、うん、ジーンときますよねっていうところですかね。
そうなんですよね、回想シーンもそうですし、セリフに補足というような、うん、映画のためのセリフというのは一切なくて、
はい、
本当に2人の会話の中に慈悲であったり愛であったり悲しみであったり喜びであったりっていうものと信頼みたいなものが溢れていて、本当に大切な人とここまで純粋に向き合うことができているこの2人というのを、多分北原さんの言う尊さに私も尊く感じて、静かに圧倒されたというか、こうあと本当に大切なことを大切な人と向き合うことの難しさみたいなものも感じましたね。
そうなんですね、だからお互いにお互いのことを思ってるがゆえに、
うん、
葛藤が生まれてしまって、
はい、
でもうこっからもう涙なしではねあまり言えないんですけどね、最後の方のことにつながってくるから、
はい、
こうまあもうなんとなく察しのいい人は分かっちゃうんでしょうけど、だけどやっぱりこの2人がねお互いのことを思い合っていて、それぞれがそれぞれのためにどうしたらいいんだろうって考えた、結末をまあ本当にね自分やったらどうするかなって考えた時に、うわーすごいなって、なかなかね、こう、特に何でしょうね、サムの、まあ、タスカーも辛いし、サムも辛いのかなと思いながらも、でも、ね、それが二人の愛なんだろうなと思った時に、いやすごい、ね、映画やったなと思いましたね。
そうですね。
うん、
なんか、こんな風に、本当に純粋に、誰かを大切に慈しんで一生歩んでいくということの奇跡を感じましたね。でまあ景色もすごくよくて弦楽器の演奏がねまた染み込んでくるので、
そうなんですね、キャストとこのストーリーに相まって、やっぱりこのイギリスのちょっと田舎町のね、
はい、
景色であったりとか、まあ、音楽なんかも非常にこの映画をね、形作る要素としてはものすごく良かったなと思いましたね。
そうですね、ぜひねこの作品本当に皆さんにとって大切な作品になると思いますので映画館でご覧いただけたらなと思います。
はい、
いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、7月の1日の木曜日からですね、神戸地区の方では神戸国際小地区や、まあ、西宮の方で東方シネマズ西宮 OS 他にて、公開となります。
はい、皆さんぜひ映画館に足を運びいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は大手広告の北原さんにスーパーノヴァ、素敵な作品ご紹介いただきました。北原さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ、今夜は映画アジアの天使、素敵なインタビューをお届けする予定です。物語ですが、妻を亡くし生活のすべてを捨てて8歳の一人息子とたどり着いたのは疎遠になっていた兄が暮らすソウル。しかしそこには描いていた仕事や生活はなく、途方に暮れる中一人の女性とその家族と出会う。悲しみ、思い出、未来、現実、歯がゆさ、思いやり、苛立ち、希望、絶望、凝り固まり、パズルのピースが合わなくなった2つの家族の心がどのような雪解けを迎えるのか。あなたの心が溶けるとき涙を止めることはできないでしょう。本日インタビューさせていただきます。池松壮亮主演、アジアの天使、監督脚本を務められました石井裕也監督です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。今回の作品はですね、95% 以上のスタッフが、そしてキャストが韓国チームだということで初の試みだったと思いますけれども、どのような点が印象的でしたか？
まあその外国で、映画を一から全部作るっていうのは初めてだったので、
はい、
もう印象的なことだらけでしたね。
それは大変なことが多かったということでしょうか？
そうですね、大変なことがでも多すぎると、
うん、
もうなんか分からなくなっていくっていうか、麻痺していくんで、むしろ最終的にはもう本当楽しくてしょうがなかったですけど、
新鮮なことの連続。
そうですね、もうトラブルなんてもう毎日起きてました。
起きてない方が不思議という感じですかね、はい、これ日本のその映画作りとその韓国のスタッフキャストの映画作りの大きな違いみたいなところってありましたか？
そうですね、なんかこう韓国の人の方がなんていうんですかね、こう一瞬の熱気、
はい、
インパクトみたいなものを求めるじゃないかなと思って見てましたけどね。
一瞬の熱気やインパクト、
うん、例えば、まあ、本当に簡単なところで言うと、まあ、その今映えっていう言葉もう死語になったんですか？
なってないと思います。
ありますけど、まあ、そういうこうなんていうのかな、一枚の絵としてのインパクトとか、
うん、
その物語のインパクトとか、なんかそういうものはあの求める傾向にあるんじゃないかなとは思いますね、韓国人の方が。
うん、描いていた、まあ、脚本を書かれて描いていた作品がその、まあ違う国の方たちと作り上げる、まあ、その映えとかインパクトみたいなところを求める方たちと作り上げると、仕上がった作品は振り返るといつもと違う何かきらめきみたいなものとかは監督の中で発見がありましたか？
そうなんです、本当に。だ結局そういう韓国の韓国、まあ、一概に韓国っていうね一括りにもまとめられないんですけど、
はい、
まあ、韓国映画が得意にしてるものとかっていうのをあのむしろ利用するっていうと言葉悪いですけど、なんか取り入れて映画作ってみたいって気分があったんで、なんかそういうものをその映画にこう取り入れながら日本の的な良さっていうかっていうものもこう合わせてみたいっていう気持ちがあったんで、それをだから計算して意図的にうまくいってる部分と、あの得てして期せずしてというか、あの偶然うまくいっちゃってる部分がやっぱりあってですね、なんか完成した映画を見た時になんか本当に自分で作ったものなのかどうかも分かんないぐらいの、
うん、
なんかそういう、通常の日本映画とは違うこう良さ、魅力みたいなのが あるって、なんかすごい客観的に思えたんですよね。
実際に2つの家族が簡単にそのコミュニケーションを交わることは難しい、また同じ家族の中でも凝り固まってした 凝り固まってきた気持ちでなかなかこう譲れないところとか優しさを出せないところとかがあるものが韓国と日本の家族ということを象徴にすることで非常に全ての心の雪解けを味わうことができて、なんだろうな、途中からあの漠然としたっていうと失礼なのかもしれないですけど漠然とした涙が止まらないというような体験でした。
ああ、そう言っていただけるとすごく嬉しくて、それはなんか僕も割と近い感情になったというか、
はい、
なんかこうなんていうのかな、言葉にできないその感情とかあるいはそのなんかな要素みたいなものをなんか映画にしたかったので、はい、なんかその悲しいとか感動したとか嬉しいとかなんかそういうことだけじゃない、
はい、
何かこう特別なものがなんか映画の中に入ったような気はしますね。
明確でない言葉がここまで明確に届くということに私自身が感動を覚えたんですけど、そうなると明確にしなきゃいけない脚本はどのように書き上げたのかなというのがすごく不思議に思えて、どのようにあの演じる方たちに伝えたのかなというのは不思議な感じがしたんですけど、
うんうん、そうですよね、
はい、
確かに すごい難しい作業だったですね脚本は。特にその日本語であの当然書くんで、
はい、
日本語で書くとですね日本人には伝わるんですけど、それを翻訳した場合その韓国人になかなか伝わらなくて、
うん、
特になんかその表現方法においてすごくこうなんかディスコミュニケーションみたいなものが起こりましたね。だからほとんど理解されなかったです最初は。翻訳がだから間違ってんのか翻訳の仕方なのか表現なのか全然分かんなかったですけどね。
でも映画としては割と順番通りに撮っていった感じなんですか？
そうです、はい、
それで言うとあの最初の食い違いの面白さ、
はいはいはい、
あのボタンの書き違いどころじゃねえみたいな感じの、どうしても相入れない、
はい、
もうこの壁はきっと越えれないという奇妙なおかしみみたいなところがあったからこそ、その漠然とした累戦の崩壊を中盤から読んだんだなとすごく思いましたね。
一切伝わらないっていうやつですよね、お互いが。
それに対する人間のこう諦めみたいな部分やその優しさみたいな部分も明確に出ていて、これを活字で監督はどう文章化したのかなっていうところがすごく興味深くて、本読みたいなみたいな、
なるほど
思いました。
でもあれですよ、多分本当に伝わってなかったと思いますよ。
でもそういう意味ではある意味序盤はドキュメンタリー的な面白みがあって、
はい、そうですね、
なんかこうハラハラドキドキしたり、うん、どの立場にもなりうるおかしみがあって、うん、
はい、
そこからこうある意味夢のような現実的な世界に引き込まれていて、
うんうん、
今私が生きてる世界の方が映画っぽくて、うん、このアジアの天使の世界の方がすごく現実味があるのかもしれない。
なるほど、
リアル感を感じましたね、
うん、あーはーはー、面白いですね、
はい、いや本当に面白かったです。
ありがとうございます。
すいません、割と番組でふわっと喋ってるんですけど、今日は割と太めに喋らせていただいています。でこれあのアジアの天使という、まあ、題材なわけですけれども、
はい、
一般の方々が、まあ、映画の中でもちょっとセリフが出てきますが、天使といえばヨーロッパだろうというようなイメージがあるのを、
はい、
これアジアの天使という物語を書き上げたきっかけとか何かはあったんでしょうか？
いや、もともと天使がすごい好きなんですよね、
はい、
あの特にそういうなんていうんですかね、いわゆるうん、いわゆる皆さんが頭の中に描くような天使じゃない天使が好きなんですよ、
はい、
だから誰が決めたのか分かんないけど、みんなそういうこう天使っていうのは綺麗な子供で、ヨーロッパ人なんですかね、分かんない、イタリア人なのか分かんないですけど
金髪で、
ね、ちょっと髪がふわふわしてて、
はい、お尻が綺麗な天使です。
そうそうそう、
はい、
っていう天使を想像するんですけど、それ誰が決めたのかなって思うんですよ、
うんうん、
そういうなんか先入観とかその固定観念みたいなものがなんかこう我々のその人生の生きづらさ のなんか一つの要因になってる気がして、
はい、
でどういう天使がいてもいいじゃないですか本当は、
はい、
でしかもその、そういう思いでつもりでいろんな人に天使の姿をこう聞くと、うん、まあ、今偶然そのビジュアルのイメージが合致しましたけど、
はい、
全然違う人もいて子供じゃないっていう人もいるし
はい、はい、
なんかこうもう少し中性的だっていう人もいるし、
うん、
髪の毛はなんか長いとかね、
う
ん、栗色だとか、なんかいろんなこういろんなやっぱイメージがあるんですよ、
はい、
だけど基本的にはもうみんななんか美しいものと考え思い込んでるというか、
うん、うん、
で別に思い込む必要ないはずなんですよね、はい、どういう天使がいてもいいっていうようななんか思いが僕の中にあります。
前半にもう暗闇と悲しみが比例するほどのどん底の中で天使を見たのかもしれないというシーンから、また本当に天使に出会えるかもしれないというシーンのその雲泥のギャップの差の絶妙さ加減に泣きながら笑って途方に暮れながら希望を感じるみたいな、あ、監督希望ってこうやって生まれるんですねって私が心でつぶやくような泣きながら笑う先にもしかしたら希望はあるのかもしれないって今回の映画で思いました。
素敵なコメントありがとうございます
いや、そしてあと私は実はアジアの天使に会ったことがあるんです。
え、
学生時代に
どういうことですか。
同じ学校に通っている同級生の男の子がある日廊下を日が差す廊下を歩いていた時に角を曲がる瞬間にふわっと白い羽を落として去っていったんです。で私はその羽を持って彼は天使なんだ、でもきっと本人も気づいてないかもしれないから公にしてはいけないと、
はい、
ずっと心に思って、
はい、
たまに気が置ける友達には天使に会ったことがあるんだと言って一人二人と友達を失っていったんですけど、
はい、
後にこの映画を見てそのことを思い出したんですけど、はい、後にですけどもね5年ぐらい経って多分ダウンジャケットの羽がふわっと残ってたのが落ちただけなんだろうなとは現実的には思うんですけど、
はい、
綺麗に光が差す長い廊下を曲がる瞬間にふわふわの白い羽を落としていった男の子は確かに黒い髪の線の細い優しい、まあ、名前は和田くんっていうんですけどだったなということを忘れていた記憶もね蘇ってきて、
いい話ですね。ダウンジャケットのとこだけカットしたいとかいいんじゃないですか
一応なんか私も監督にやばい子来たなっていうので後味終わってほしくないなっていうこと
を、でもやっぱ天使の話を真面目にすると今みたいな空気になりますよ
ね。そうなんですよ、
ね、
で
俺あんま良くないですよね。別にそれが事実だったとしても何らおかしくないですか。
そうなんです。でも悲しいことに私は小さな人間なんで、うん、ダウンジャケットだったんだろうなっていうことを掴んでからしか人にあんまり喋れてないっていう出来事なんですけど、ね、
だからダウンジャケットのくだりはもういらないと思います。
本当ですか、
はい、もうちゃんとその堂々と見たんだっていうことをお伝えすればいいと思います。
でも実際にアジアの天使主人公池松壮亮さんが演じられている彼も、
はい、
天使を見たということを人に伝えるのは非常にハードルが高かったように感じますので、そうですね、今後ハードルが高いと思いますが、私もアジアの天使を見たということで、はい、宣伝隊長を勝手に務めて映画を広めていきたいと思います。最後に映画が大好きなリスナーさんがたくさん聞いている番組です。リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
本当にこうなんていうんですかね、こういう生きづらい不自由な時代になってしまいましたけど、なんかそういう時代の中でなんか一つこう安らぎになるようななんかユニークな映画ができたと思ってます。ぜひ劇場でご覧いただければ嬉しいなと思います。
ぜひ皆さん劇場でご覧いただきたいと思います。ということで今夜はアジアの天使脚本監督を務められました石井裕也さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。